と題しまして、末森牧師に、お願いしたいと思います。
皆さん、メリークリスマス。イエス・キリストの救いのこの喜びを皆様と共に預かりますことを心から感謝いたします。周りの方とメリークリスマスの挨拶を持って御言葉に入りましょう。どうぞお近くの方とメリークリスマス、喜びのご挨拶をいたしましょう。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心から感謝いたします。2000年前、父なる神様はこの罪深き私たちの世に、また私たちの暗闇のただ中に、愛してやまない一人子なるイエス・キリストをお遣わしくださいました。そのことによって私たちに罪の許しが与えられ、救いがもたらされ、平和の道が開かれたことを心から信じて感謝いたします。今日このところに2000年前と変わらない、いやさらなる恵みを持って、あなたが私たち一人一人を招き、今ここに臨んでおられることを覚えて心から感謝いたします。今一度聖霊様、私たちの心を捉えてくださり、貧しき私たち一人一人が今あなたの御前に十字架の真下にぬかずき、あなたにひれ伏し礼拝を捧げることができますように、今一度私たちにへりくだる心を与えてください。いろいろな心を、肉の思いを退け、イエス様、ただあなただけを、今日あなたが会話を受けて眠っているこの一人の緑子イエス様、あなたを礼拝する者として今日招かれたことを喜び、また御言葉を聞くことができますように、どうぞ導いてください。今日集いしお一人お一人に格別なる天よりの恵みと祝福がありますように、また集いしお一人お一人のご家庭につながるすべての方々に、そしてこの日本に、世界に、どうぞ主よ、まことの平和が訪れる時となりますように、祝福しお導きください。世界中で捧げられているクリスマス礼拝の上に、主のご降誕を喜ぶお一人お一人の上に、あなたの栄光が豊かに表されますように、すべてを御手に委ね感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。待ちに待ったこの喜びの日、今朝聖書が開かれました。ルカによる福音書2章の11節。今日ですね、皆さんの正面向かって上の方を、皆さんから言うと左側のですね、上に聖書箇所が記されていると思います。この箇所を共にご一緒に読みましょう。3、はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。アーメン。もう一度読みましょうか。3、はい。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである。アーメン。もう何度も何度も読みたいこの聖書の箇所であります。全世界の救い主として、私たちの救い主として、私の救い主として、イエス・キリストはこのところにお生まれになりました。天の大軍のごとく、糸高きところに栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと、今朝はトンチャイムから始まって、教会学校の子どもたち、そして聖歌隊の皆さん、また献金の時には、玉川教会のバンドの皆様により、いつもより多くの賛美が捧げられておりますことを心から感謝いたします。玉川教会を通して、またこの日、 日本中で、また韓国で、インドネシアで、世界中で捧げられているクリスマス礼拝を通して、主の栄光が大いに大いに満ち溢れ、主の皆が崇められることを心から感謝し、心から喜び申し上げます。毎年毎年このクリスマス礼拝を捧げておりますけれども、今年は昨年よりもさらに大きな聖霊様の恵みの中でこの日を迎えていることを覚えております。それは先週行われたキッズクリスマス、そしてコリアンナイトに今年は多くの韓国からの生徒の皆様を迎えることが許され、十字架から流れる溢れる喜びとまた愛と許しの中で、今日も韓国のですね、先生方、生徒の皆さん、今日はパク・ハリン君に点火をお願いいたしましたけれども、このようにして共に民族を超えてキリストによって一つとされて、この礼拝堂で祈りが捧げられ、この礼拝堂で賛美が捧げられ、この礼拝堂で礼拝が捧げられ、そして今日このクリスマス礼拝を迎えております。ここに今恵みが十分に溢れていることを覚えて心から感謝いたします。エフェソの信徒への手紙、聖書をお開きになる方は新約聖書の354ページです。ちょっと読ませていただきます。エフェソの信徒への手紙2章の14節からのところを読ませていただきます。354ページです。このような御言葉があります。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意の壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。イエス・キリストがこの地上に私たちのもとにお下りにくださった大きな目的は、ご自分の肉においてご自分の犠牲、命をもって人間のうちに根深く潜んでいる神様への敵、神様へのこの反抗のする心、神様から離れようとする肉の力、またそれは同時に人間関係の中においても敵意を持ちですね、分断させようとする、それらの私たちの肉に働くそれらの壁を取り壊して、新しい人に作り変えて平和を実現するものとして、神様とはの和解を与え、罪の中に働くすべての敵意を滅ぼすために、イエス様私たちのもとに来てくださいました。今朝聖詩で朝礼羊に読んでいただきましたイザヤ書9章にもイエス・キリストの誕生の予言が記され、そこにも平和という言葉が出てきます。ちょっとイザヤ書の9章の5節と6節を読ませていただきます。イザヤ書の9章の5節と6節、一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座は、とこしえに王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もとこしえに建てられ、支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。これはイエス・キリストの誕生のほぼ700年前に予言された言葉であると教えられています。そのように予言されたイエス・キリストの誕生、イエス・キリストという方は、驚くべき指導者であり、力ある神であり、永遠の父であり、そして平和の君として私たちのもとに来られる。英語ではですね、いつも話しますように、ワンダフルカウンセラーですね。驚くべきカウンセラーとして、またマイティーガッド、エバーラスティングファーダー、プリンスオブピース、平和の君ですね。プリンスオブピースとして、イエス様が来てくださる。今、私たちこの玉川教会に、韓国の皆さんとの交わりが与えられていることを通して、ここに十字架が立てられていること、イエス・キリストの十字架は誠に私たちにのうちにある敵意を滅ぼし、 互いに愛し合い、許し合い、使い合うことを与え、イエス・キリストは誠に平和の君としてこの教会におられ、また私たち一人一人信じる者のうちにあることを証ししていることを感謝いたします。これを主なる神様はどれほど喜ばれていることでしょうか。この主の十字架の恵み深さを知り、さらにさらに私たちは神を愛し、また隣人を愛し、へり下って神に仕え、また隣人に仕えるものとして新しく作り変えられていく、そのような日々を歩んでいくものになりたいと切に願います。人類に父なる神様との和解を与え、平和の道を開くために最も低きに下られた神、愛されるためではなく愛するために、人々に仕えられるためではなく仕えるために、罪人の救いのために捨てられるものとして、死ぬものとしてお生まれになったお方、それがイエス・キリストです。2000年前、驚くべきこの神様の御業によって、神は私たちと同じ弱き肉体を持つ人となって、貧しき乙女マリアに宿り、この地上に来られました。今朝開かれました聖書をもう一度読んでみたいと思います。ヨハネによる福音書1章の4節と5節、お聞きください。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光に打ち勝たなかった。9節、その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。また一章の最後18節、未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。イエス・キリストは誠の光となって暗闇のもとに来られた。またイザヤ書、先ほどの小詩で読みましたイザヤ書9章1節の中にも、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。ここには何度も暗闇、また闇という言葉が出てきます。世界中でお祝いされているこのクリスマスの時期、街にはあちらこちらでイルミネーションが輝き、たくさんのプレゼントがを買ってですね、また美味しいごちそうを並べて、今日は祝会がありますから、たくさんのおいしいごちそうが玉川教会の食卓にも並びます。そのようなクリスマスの光景には、暗闇、また闇という言葉があまりふさわしくないように思う。クリスマスのお祝いとは対極にあるように感じるかもしれませんけれども、クリスマスは誠の光である神が、イエス・キリストが最も低きに下ってくださった、闇に下られた出来事であります。闇が照らされていくのがクリスマスであります。闇とは何でしょうか？罪の世界です。イエス・キリストはその罪のただ中にお生まれになりました。ひっそりと誰のお祝いも受けることなく、静かにお生まれになりました。私たち人間の心の内にあるものが、いつも愛や許しや、また喜びや、神様への感謝ならいいのですけれども、そうではない。嘘、偽り、不真実、争い、怒り、憎しみ、裁き、恐れ、様々な人間の欲望、自己中心、自己満足を求め続けていく愛、自分が満たされればいい。自分の家族が幸せならいい。人間の持つ性質は光ではなく、まさに暗闇なのです。そしてこの暗闇の特徴は何でしょうか？それは暗くて 自分の姿が見えないということです。暗い中にいて光がなければ見えないんです。何も見えないんです。他人の弱さはよくよくわかる。でも自分が同じ弱さを持ち、時には他人以上であることを知らずに、一生懸命に他人を正そうとしている姿、これは暗闇の姿です。自分がどれほど神様の憐れみにおいて今日まで生かされて許されて愛されて生きてきたか、それが見えずに、あの人が変わればいい、あの人が変われば、国が変われば、世界が変われば、私の状況も良くなる、あの人は変わった方がいい。たびたび申しますようにですね、ある先生がお話ししています。いつも説教をするときにですね、この人は本当にこの御言葉が神様から導かれて語っていくときにですね、ある婦人が、大体婦人と言いますね、女性ですね、女性が来てですね、先生ところに終わってから来て、先生今日のメッセージは素晴らしく良かった、ぜひ主人に聞かせたい。先生はですね、ある素晴らしい先生ですけれども、先生、あなたが聞かなければならないのに。でもこれは女性男性関係なく、年齢問わず私たちに起こることではないでしょうか。今日のメッセージ素晴らしかった、あの人が聞いてぜひ変わってほしい。でもこれが私たちの現実、暗闇の姿です。自分が見えないんです。まさに罪というこのギリシャ語の意味が、的外れという言葉であるように、見る方向がわからない、一向に見えないから、自分に矢印が向くことがない、悔い改めが起こらない。パウロという人が言いました。自分は何という惨めな人間でしょうか。欲する善を行わず欲しない悪を行っている。良きことをしなければならない、したい思いはある、でもできない。いや、それをしなければならないことすら本質的にはわからない。しかしそれが暗闇を持つ私たちの姿です。今朝ルカによる福音書2章からイエス様の誕生の記事を読んでいただきました。皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。この時マリアも大きなお腹で、イエス様この一人子を生み出すですね、この出産を間近に控えている時でした。この時この勅令を通してヨセフもこのガリラの町ナザレからユダヤのベツレハムという町に行かなければならなかった。このナザレからベツレヘムへの旅じゃ2日間かかるそうです。2日間身重のマリアを連れてとぼとぼナザレの町からこのガリラヤの町に歩いて行きました。そしてその時、身ごもっていた稲漬けのマリアと一緒に旅立っていったその時、6節7節を読みます。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。これは驚くべきことではないでしょうか。神様の一人子がお生まれになったのにもかかわらず、その生まれる場所は貝羽桶だった。今ここに貝羽桶で生まれた、家畜小屋で生まれたお方がいらっしゃるでしょうか。いらっしゃったら教えてください。そのこと、時の経験談を聞きたいと思います。多分いないと思います。みんなご両親であれば、子供を産むときに一番いい場所を与えたい。多くの皆さんがですね、今日ここに集った皆さんは、医療の設備が整っている病院で生まれたでしょう。もしくは、お家で生まれたという方もいらっしゃるかもしれません。けれども、神が、この日本では特に神様に対して、神様お願いします、お願いします、ご利益を求めて、神様、神様、そのように祈ることが多いと思います。または時にその存在を恐れることがある。でもその神が、生まれてきた時に泊まる場所がなかった。 ここではっきりと七節に記されています。初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。なぜでしょうか。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。神様は、イエス・キリストは、一人子をこの世の救いのために、私たちの救いのために使わしたのでありますけれども、しかし、人々は、自分のことでいっぱいで、自分のこと、自分のその時間、すべて自分のことでいっぱいで、神様に与える宿屋一つ差し出すことができなかったんです。しかし、これが、まさに、暗闇なんです。見えない。神様の恵みも、神様の喜びも悲しみも、人間の肉には見えない。ましてや、一人の緑子が私のために生まれてくださった、この現実を見ることができない。自分の家を、自分の温かいベッドを差し出すことができない。しかし、先ほどの言葉の中にありましたように、まさに、貝羽桶で生まれた一人子なるイエス・キリストは、神様がそこにあえて、ふかふかのベッドのところではなく、うんちやおしっこの臭い動物が寝泊まりする、その場所に産み落とされたのであります。なぜなら、先ほどのヨハネの夜福音書の御言葉にありますように、暗い光は暗闇にこそ輝いている。暗闇に下られたからです。クリスマスの出来事は、このすべて暗闇に下られたこと、私たちの先ほど申しました、うちに潜んでいる罪の現実のただ中に来られたことを表すにふさわしい形で、御子イエス様がお生まれになったんです。どこも私たちにある意味では弁解の余地がない。いや、そうだと言っても私たちはベッドを差し出しました。いい家をあなたに提供しました。いや、何一つ差し出すことができなかった。見えなかった、その現実、その人間の暗闇にこそ、イエス・キリストが来てくださいました。しかし、今日の喜びのこの御言葉は、そのような私たちのもとに、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。光は暗闇を照らすことを目的とします。引きの死の影の地に住む者を救い出し、新しい命を与えることを目的とします。ここに救いがあります。ここに命への道があります。光は自ら暗闇に下ってきてくださいました。目の見えない罪の力に打ち勝つことのできない無力のただ中にある、その罪人のもとに自ら天の御蔵を離れて来てくださったんです。暗闇にいる者は暗闇から光に行くことはできないんです。そのことを知る父なる神様は光となってイエス・キリストをお使わしになりました。この誠の光を信じ、また光によって歩む者は、どのような罪の現実の中にあっても、それに打ち勝ち、また人生に起こる様々な試練、苦しみの中にあっても、なお、倒れて終わることがない。再び起き上がり、光の中を歩むことができるのであります。その暗闇の中で、いや、なお、暗闇で、主の皆を褒めたたえることができるのであります。これが救いです。これが暗闇に灯された誠の光です。人間の肉の力なら、光にあるとき、喜びの中にあるときも、なお私たちは喜ぶことは簡単なことです。けれどもそうではない。闇の中でこそ私たちに救いが訪れたことを褒めたたえるんです。この私の罪深き現実にこそイエス・キリストが来てくださった。この貝羽桶の私の現実にうんちやおしっこが汚い。いや、そこにこそイエス・キリストが来てくださり、そこから私たちを救い出してくださった。それがクリスマスの喜びである。それ以外に何があるでしょうか。今もし私たちのうちにそのような罪の現実、 またさまざまな人生障害の中で苦しみの中にある私たちに今日語られた御言葉は、ここにこそ、あなたのその現実にこそ私が生まれた、私が来たという神様からの愛の告白です。あなたを救い出すために、あなたを通して栄光を表すために、私たちはこのクリスマスは闇に光が照らされると申しました。このクリスマスがただ光り輝くものだけでなく、私たちの闇にこそ来てくださった、このことを私たちが霊の目が開かれて知ることがなければ、私たちは何百回クリスマスの礼拝を捧げてもそれは喜びにはなりません。感謝にはなりません。ただ楽しいことで終わります。ある姉妹が言いました。今恵みがたくさん溢れているから苦しいです。なぜならそれを通して自分の貧しさが見えるからです。でも皆さん、これがクリスマスです。その現実が知らされず、私たちは何かそれも見ずに、暗闇も見ずに何か上辺で喜んでいるようであれば、それはクリスマスではありません。本当に光照らされていると、行くときに、私こそが貧しく、私のために来てくださった。この方を信じ、この方と共に歩む人生を、喜びを持って歩み出すのであります。暗闇の中で、それでもなお輝いている主を褒めたたえるのであります。これがあれば、人生何も怖いものはありません。どんな試練が襲ってきても、どんな孤独にあっても、主は光を輝かせてくださいます。いや、むしろ孤独の方がいいんです。孤独の中で、あ、誰も分かってくれない。そのように思うことがあるでしょうか。でもそこにこそ、イエス様がおられるんです。その苦しみのただ中で全てを引き受けるために来てくださったイエス様が今日お生まれになりました。この光の輝くもとに私たちが招かれたことを感謝いたします。そして最後にもう一つ、私たちに暗闇を示すものは何でしょうか。それはすでにこの救いに預かり、光の中に照らされて生きているにもかかわらず、古い自分に、古い闇にとどまろうとする姿です。変わろうとしない、変わることを望まない、イエス様と共に歩むことを思わない、求めない、いつまでも不信仰にとどまろうとする姿。イエス様はまだお生まれにならなかったかのように、イエスキリストはまだ十字架にかかっていなかったかのように、まだすべての御業を成し遂げていないかのように、復活していないかのように、暗闇にとどまろうとする、肉にとどまろうとする、弱さの中で自分を憐れんで嘆き嘆き、そのような姿でいようとする、変わることを喜ばない、恐れる、そのような、すでに私も含めてクリスチャンになった私たち、そのような内側も闇の姿であります。もしかしたら神様にとってはこのこと以上に深い罪はないかもしれません。救いを知っているのにイエス様のもとに行こうとしない、悔い改めようとしない、救いを知っているのに、十字架の愛を知っているのに愛そうとしない、許そうとしない、使えようとしない、イエス様と共に自分を捨て十字架を追おうとしない、これも暗闇の姿ではないでしょうか。しかし今日、どちらの暗闇であれ、私たちは共にこの御言葉を聞き、そして信じましょう。最後にもう一度、ルカによる福音書2章の9節から12節を共に読みたいと思います。新約聖書103ページ、ルカによる福音書2章の9節から12節を共に読みましょう。新約聖書103ページ、ルカによる福音書2章の9節から12節を共に読みましょう。3、はい。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。 天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。アーメン。暗闇にある私たちに今日救い主がお生まれになりました。貝羽桶に小さな小さな一人子、小さな小さな赤子となって、そこには何が、命が満ち溢れています。そこには新しい命が満ち溢れています。イエス・キリストには永遠の命が満ち溢れています。希望が満ち溢れています。喜び、感謝が、愛が満ち溢れています。今日私たちも、私もこの一人子を宿す一人になりたいと願います。そして与えられたたった一度の人生を、この一人子を宿しながら、イエス・キリストと共に、この与えられた、皆さん、たった一度の人生です。繰り返しはありません。たった一度与えられた人生です。この人生を神様を褒めたたえながら歩む人生になろうではありませんか。喜び、主を本当に愛しながら、また隣人を愛し、隣人のために本当に犠牲を持って出かけていく、和解のために出かけていく、そのような生涯を私たちも歩みたいと願います。今日集いしお一人お一人に今日のクリスマスの祝福が注がれることを信じ、一言お祈りして終わります。恵み深い愛なる天のお父様、皆をあがめ心から感謝いたします。クリスマスのこの時、2000年前に私たちのもとに来てくださったイエス様が、今日もまた私たちのこの暗闇の現実にお生まれになり、私たちを救い出し、また私たちを平和の道に、喜び、感謝の道に、また十字架の身元へと私たちを導いてくださる主なる神様、心より感謝いたします。どうぞ今日の御言葉が、どうぞ今日集いしお一人お一人の上に豊かに実を結び、お一人お一人のうちにイエス様どうぞお生まれくださり、その闇を照らし、また闇のただ中であなたを明かしする素晴らしい生涯をお一人お一人が歩んでいかれますように、また今日集いしお一人を通して、ご家族の上に、職場の上につながるすべての方々に、誠の平和が、誠の愛と許しが流れ入れていきますように、どうぞいよいよ一人お一人にこの十字架の恵みをお注ぎください。今日この教会にこの恵みがいっぱいに注がれていることを心から感謝し、また今日ここに来ることができなかった愛する兄弟姉妹、また愛する者たち、すべての者たちのうちに、主よ、あなたの素晴らしい御力が、御業が、ご栄光が現わされてまいりますことを信じ、心から主に期待し感謝しながら、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。